今日は7月の30日、7月の第5番目の日曜日であります。第5週というのはですね、今日のように子どもたち、教会学校の皆さんもこの大人の礼拝に初めから終わりまで出て一緒に出ようという企画があるんですね。子どもたちにとっては少しお話が長いし、また難しいかもしれませんけど、どうぞ我慢して聞いてくださいね。今日はそれから青年たちがですね、8月の19日に予定をしておりますエキュプロというルーテル教会とカトリック教会、日本キリスト教団の教会、その他の教会と一緒に合同で礼拝をし集会をするという企画をしておりましてですね、その呼びかけに、アピールをしに、市ヶ谷教会の青年たちはさまざまな教会に出かけているということです。どうぞ彼らの働き、そしてこの8月19日の行事のことも一緒に覚えて、祈っていきたいと思います。というわけで、子どもたちの教科学校の皆さん、いつもよりちょっと長い、それからお話も難しいかもしれませんけど、今日は皆さん我慢を覚えてくださいね。お話の内容はちょこっとでも分かってくれたら浅野先生はとっても嬉しい。全く分かんないというちいちゃなお友達は、浅野先生イエス様って何回言うかなって数えてくれてもいいですよ。一緒に説教を聞いてくださいね。はい、ここのところ私たちが毎週こうして礼拝で聞いている福音書というのはですね、イエス様の宣教活動のことをずっとこう追っかけるように聞いてきています。イエス様が弟子たちを見つけて、そして彼らを宣教のために連れていく、一緒に伝道する、あるいは弟子たちだけで宣教にイエス様、神様の話をするために使わす、そんなお働きのことをずっと聞いてきております。特にこうした宣教活動をしていたのはですね、ガリラヤ湖というイスラエルの北の方にあります湖の周辺だったんですね。エルサレムからちょっと離れた北の方だったんですけど、そのガリラヤ湖の周りで伝道活動をしていました。さて、その成果はどんなもんだったんでしょうか。どれだけの人たちがイエス様のお話に耳を傾けてくれたんでしょうかね。お話だけじゃなくって、皆さんが覚えているのは聖書に書いてある、例えば奇跡、イエスが行った目を見張るような働き、出血が止まらない女性の病気を治したり、目が見えない人が見えるようになったり、耳が聞こえない人が聞こえるようになったり、あるいは嵐を、ガリラヤ湖のこの湖の表面がですね、風が、突風が吹いてきてこうすごく荒れている時に嵐を沈めるなんていうこともこの前の方に出てくるんですね。そういうお話が福音書の中にはたくさん書いてあるんですけど、福音書の中に出てくるというのは、多分もうたくさんの人たちがそういう出来事にもびっくりしたからでしょうね。びっくりしたから、あ、こんなすごいことがあったんだというんで、それを書き留めておいたんです。これはこの後に来る人たちのためにも伝えたいなというふうに思ったんだと思うんです。で、そういうふうに奇跡ですとかすごい技、働き、そんなことがどうしても印象にこう残るんですけど、それだけがイエス様がなさったことではないんですよね。実は奇跡っていうのは、これはごくごくほんの一部です。
イエス様がたくさんしたお働きの中のむしろとっても少ない部分だと思ってください。多くの時間はイエス様の働きの多くはお話です。いろんなところで神様の神の国のお話をすることの方がずっと時間が多かったんであります。お話しして、そしてそうするといろんな質問も出てきますよね。そんな風にして、いろんな人たちとのこの触れ合いをした、おしゃべりをした、多分そういう時間の方が圧倒的に多かったんじゃないかなと思います。で、神様のお話をイエス様がなさって、それを聞いた人たちがどんな反応を示したんでありましょうか。このマタイの福音書の初めの方、宣教活動の初めの方をこう追っかけていくとですね、初めはかなり良かったですね。たくさんの人たちがイエス様のお話を聞きに集まってきました。あの人病気を治してくれるそうだよなんて奇跡のお話があったりで、それが噂となってですね、たくさんの人たちにこう広まっていくと、なおのこと人々はイエスのお話を聞いてみたいっていうふうに思うわけですよね。それは私たちでも本当にそうです。テレビで有名な人がこうお話聞いていて、たまたま地方の私たちの住んでいるところにもやってきてくれるなんてことになったら、多くの人たちがじゃあ一回生の声を聞いてみようという気持ちになるのと同じだと思います。有名な三条の説教、三条の水訓というのがありますよね。あれなんかはこのマタイの福音書の流れでこう追っかけていくと、多分初めの頃、イエス様の働きの初めの頃だったみたいです。大勢の群衆がイエス様の話をやってきたようです。ところが後半の10章あたりになってくると、やや変化が起きてきます。だんだんとですね、勢いがねトーンダウンしてくるんですよ。なぜかっていうと、だんだんとこう弟子たちが増えてきて、そしてイエス様一人だけで宣教するんじゃなくて、たくさんの人たちと一緒に宣教をすることになっていったので、弟子たち、こう難しいよ、そんなに簡単なことじゃないよということをお話をするようになって、弟子の気を引き締めるためだったんでしょうか。10章を過ぎたあたりから厳しい警告の言葉がいっぱい出てくるんです。ちょっと紹介しますと、イエス様こんなことを言ったんです。あなた方を迎え入れず、あなた方の言葉に耳を傾けようとしない者がいたら、その家や町を出ていくとき足の埃を払い落としなさい。まあ、こういう現実があったんでしょうね。聞こうともしない人たち、あなた方を使わすのは、これちょっと前の日曜日の言葉です。教会学校のお友達も覚えていると思います。狼の群れに羊を送り込むようなものだ、覚えてますよねこの言葉。さらには、体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな、こんなことも言っています。体を殺してもってこと。また私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない、平和ではなく剣をもたらすために来た。で、こういう言葉がですね、イエス様の口から次から次へと後半になって出てきてきたんです。状況かなり厳しかったようです。激しい反対や批判の声があったんでありましょう。そう言っていいと思うんです。私たちはこうして日曜ごとに福音書を、今年はマタイの福音書をこま切れに読んでいるわけですよね。 今日は例えばこの11章の25から30、こんなふうにほんの小さなまとわりごとに読んでいるんですけど、こうやって読んでいると確かに詳しいことはわかるけど、全体の流れを見落としてしまうということがどうしても起こってきてしまいます。ちょうど私たちの目がそうですよね。こう小さなところを見るときは一生懸命こう見るんだけど、どうしても見ている部分が非常に狭いところしか見えない。で、今私が皆さんの方を向けて目を向けているように、こう見ると多くの人たちが視野にこう入ってくるけど、皆さん方がどんな服を着ているとか、あの様子はほとんどわからないので、目でこう捉えるものと同じなんですね。部分部分を見るのと全体を見るのとではだいぶ見え方が違ってまいります。で、ざっくりとイエス様の宣教活動を見渡すということも大事なことじゃないかなと、まあ、思うわけであります。で、今日の福音書は11章の25節からなんですけども、その直前のところまで伝道活動の様子になっているんですね。で、その直前を読んでもそうなんですけど、やっぱり厳しい状況が伺えます。で、今日のところはそういう中で祈りの言葉で始まっています。宣教活動の現実の厳しさをイエス様は父なる神様に訴えているようにも聞こえます。今日のところだけれども、この祈りは神様を褒めたたえる言葉から始まっているということをどうぞお気づきください。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。イエス様がまず神様に祈った時に神を褒めたたえるというところであります。神様、伝道はうまくいきました、バッチリです、ありがとうございます、あなたのおかげです。そういう感謝と賛美ではないんですけど、神様を褒めたたえているのです。私たちが神様にお祈りをする時も、神様感謝します、ありがとうございます、あなたを褒めたたえます、こういうふうに言って始めます。教会でお祈りすることをしていると、何気に何も考えずにもう習慣的にですね、最初の言葉は感謝が出てきます。ありがとうございます、神様を賛美します、こういう言葉が習慣的に出てくるんですけど、私はこういうふうに、まあ、癖のように習慣になって、ありがとうございますという言葉が出てくるのは素晴らしいことだと思います。感謝と賛美で祈りを始める、これは私たちの心の中がどうあってもこの言葉で始めることは大切なことです。イエス様がそうであったように、私どもの厳しい現実の中にありましても、感謝と賛美を神様に表すのです。感謝と賛美で始めることができるということはとても幸いなことであると言えます。今日の福音書のイエス様の伝道の部分でもそうですが、どう見ても客観的にはこれは感謝できるような状況ではございません。まあそういうふうに思えてきます。だってそれからイエス様の場面でもそうですけども、私どもだって、いつもいつも順風満帆で、左内輪で自分が思うようにことが進むわけではないわけで、でちょっと落ち込んでいる時に周りを見渡すとですね、あの人幸せそうだななんていうようなことを思ってみたり、そんな気になったりするのが、まあ、私たちじゃないでしょうか。マザー・テレサの言葉にこういう言葉を見つけました。 食べ物の飢餓よりも愛と感謝の飢餓の方が深刻です。食べ物がなくて飢餓状態になるよりも愛と感謝がない飢餓の方が深刻です。感謝の心を失ってはいけませんというマザー・テレサの教えです。イエス様は感謝に続いて神様にこう呼びかけました。今日の福音書のその次のところ、これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子のようなものにお示しになりました。イエス様はおそらくそのことを心の底から感謝したのでありましょう。伝道の難しさがどこにあったかというと、そう、ファリサイ派とか立法学者のことがすぐ頭に思い浮かんでまいります。そういった専門家の人たちがイエス様が、まあ言ってみればこの学校も学歴もないこのイエスが語る神の国を、まあ全く受け入れようとしなかったわけであります。そういう様子がこの祈りの言葉からも透けて見えてくるんですけど、思うようにいかない現実をイエス様も経験していらっしゃったわけであります。それとぶつかったんであります。そしてイエス様のこの言葉を受け入れてくれる人たちのことをイエスは幼子というふうに呼んだのであります。イエス様が大好きな子供たち、幼子であります。教会学校のお友達、皆さんに、教会がいつも届けたいと思っている言葉ですよね。イエス様は子供たちのことが大好きなんです。イエス様のお祈りの言葉見てください。今日のとこでもそうですけど、父よ、これね、父よって硬いけど、むしろね、アッバっていう言葉、お父ちゃんですよ、皆さん、パパですよ。アッバもパパも似ている言葉なんですけど、神様のことをね、イエス様はパパって呼んでいるんですね。だからイエス様は神様の前で自分も幼子だ、こんな思いでお祈りしていたんだと思うんですね。私たちもイエス様も父なる神様の幼子なんです。そして28節以降、今日の福音書の後半になってくると、ここは祈りではなくてイエス様自身のメッセージに切り替わっています。ただこれ同じ鍵括弧の中にそのまま入ってしまっているので区別しにくいんですが、実際にはこの祈りの部分とイエス様のお話、区別をした方がいいんじゃないかなと思います。さて何が書いてあったかというと、とっても有名な御言葉ですね。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。イエス様はこの中で、すぐその後に続くところでありますが、くびきという言葉を使っています。くびきという言葉をイエス様は2回ここで使っているんですね。教会校の子どもたちと一緒に考えたいと思うんですけど、くびきっていう字、今聖書に書いてあるんですけど、拡大したものを持ってきましたので、もう一回皆さんと一緒にこの言葉を見てみましょう。くびき、この感じです。 CS の皆さん見えますか？これがくびきっていう漢字、難しい字ですね。大きい人たちでも読めない人たちたくさんある。これは皆さん知ってるよね。こっちね、自動車の車だよね。これね、これはね、ここだけ見ると見たことあるんじゃないかしら ね。困ったこと、厄介なこと、嫌なことみたいな字です、これはね。だから車についてる嫌なこと、これがくびきなんですね。もう一枚絵をプリントアウトしてきました。はい、前もお話ししたことあると思いますけど、イスラエルの昔々イスラエルでは 田畑を耕すときにこうやって牛を使ってたんですけど、それぞれの牛が勝手なところに行っちゃわないように、こう頭のところを押さえつけて同じところをこう行かせようとするわけですね。これが首輝きです。これが首輝き。重たそうですよね。牛にとってはそうでもないかもしれないけど、どう見ても重たそう。これが首輝きなんです。でイエス様はこの例えを用いたわけなんですね。じゃあここで今日のイエス様のお話の中で首輝きとは何を指しているのかなということ、先ほどから宣教の難しさで大変苦労が多いということをお話ししていましたけど、それが首輝きなんでしょうか。確かに今日のお話の背後にあるのは神の国の福音を述べ伝えるということの難しさです。もうそれを聞いてくれない反対者がたくさんいたという難しさですが、ここでイエス様の頭の中にあったのは、この首輝きという言葉を出す時にイエス様の頭の中にあったのはそのことではないんですよね。イエス様がいつもこうお話の中で出てき引き合いに出していたのがファリサイ派とか律法学者の人たちです。このファリサイ派の人たちがよく口にする言葉がありました。それは律法の首輝きという言葉です。もう一つは御国の首輝き。実は首輝きという言葉を頻繁に使ったのはファリサイ派の人たちだったんですね。律法の首輝き、御国の首輝きという言い方がファリサイ派の文章の中を調べてみるとたくさん出てくるんだそうです。むしろ彼らは首輝きという言葉を好んで使ったらしいんです。ですからイエス様はですね、そのことが頭にあったんです。ファリサイ派の人たちは律法の首輝きとかって言うけど、イエス様は私の首輝きと言ったんです。律法の首輝きじゃない、私の首輝きです。イエス様はこういうふうにおっしゃった、言い直したんですね。ですから首輝きの意味が全く違ってきているわけです。これファリサイ派の人に対する、皮肉とも言えるんではないでしょうかね。律法の首輝きはこの牛さんが首にかけているものと同じくとっても重いものでした。なぜかというと、それを守らなければならないというふうに教えたからです。守らないと神様に救っていただけないよ、天国に行けないよ、御国に行けないよ、こういうふうにファリサイ派は語ったんであります。いくつあったと思いますか。時代によって変わったんですけど、613のこの首輝き掟が規定されていたんだそうです。小学校で規則いくつあるか知りませんけど、613もの規則をですね、守らないと神の国に行けませんなんていうふうな教えをしていた。それを守るなんて本当、想像するだけでも私もゾッとしてしまいます。今日のイエス様の言葉で何と言ってもありがたいのは軽いということです。追いやすいというふうに首輝きのことをイエス様は言いました。私の首輝きは軽い、追いやすい。律法を一つ一つ律儀に守って生きていくというのが神様の命令ではありませんとイエス様はこの言葉で、首輝きという言葉を使って語ったのであります。ファリサイ派にしてみたら、首輝きが軽いとか追いやすいなんていうのはとんでもないということになりますよね。自分たちは一生懸命守ってるわけですから。神様は知恵ある者や賢い者だけを救ってくださるお方ではないんです。幼子のようなものを 救ってくださるお方が聖書に書いている神様であります。間違いを犯すし、やれと言われたこともできないし、いい加減なところがいっぱいある。きっと皆さんそんな風に思うことがあるんじゃないでしょうか。そんな私たちでも救ってくださるのが神様なんですよ。私がアバ、お父ちゃんと呼ぶ神様なんですよ、というのが今日のイエス様の私たちへの福音メッセージであります。神様ありがとうございます。神様を皆を褒めたたえます。こう言って幼子のように祈る心があれば、私たちは救われるのです。お祈りしましょう。愛する神様、今日も私たちにイエス様を通してあなたの愛と許しと救いを語ってくださりありがとうございます。また知恵のない私たちに幼子のようにして温かく見守り、救いを届けてくださる約束を感謝いたします。どうぞこの福音を私たちが大切にすることができますように、私たちを守り導いてください。救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。